行列のできるマイホーム塗り替え相談室。皆さんこんにちは、パーソナリティの田野彩子です。お家の塗装は何度でも変えられるなんてものではありません。時間もかかれば予算もかかります。失敗は許されません。この時間は毎月1回川口塗装川口智弘さんと一緒に塗装についてのあれこれ、また失敗しないための塗り替え知識を身につけていく、そんな番組です。行列のできるマイホーム塗り替え相談室。この番組では皆さんから塗り替えに関するご質問やご意見お待ちしています。メールの方は info@fmokazaki.jp info@fmokazaki.jp、 各種ミリの方は岡崎 0564-55-8764、 55局の8764番までお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしています。行列のできるマイホーム塗り替え相談室。この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りします。大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら川口塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する川口塗装。無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は川口塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁・屋根塗装・雨漏り・防水の無料診断・無料相談・無料見積もりはフリーダイヤル0120-989-270、 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
行列のできるマイホーム塗り替え相談室。それでは早速ご紹介いたします。リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
まあ今日はちょっと涼しいですけど、まだまだ暑い日続いてますよね。
そうですね、こう昼からねちょっと雨が降らんかどうか今ちょっと怯えとるんですけどね。
さっきからずっと外見てますもんね。
そうなんですよね、仕事が ね止まっちゃうとまた現場の職員さんたちがね困っちゃうなと思って。
もうね、自然との戦いですもんね、
はい、
でこの暑さもまあ、ね、自然との、私たち暮らす人にとってもこう自然との戦いだと思うんですが。
そうですね、
そんな時によく耳にするのが、
はいはい、
遮熱
塗料。
塗料、
うん、
でね、よく最近耳にすることがあるんですけど、
ものすごい今そこら中で言ってますよね、遮熱塗料、うん、遮熱塗料って言ってね、
うん、
これはね、なんていうのかな、まあ太陽光の中の赤外線の部分をこう跳ね返すっていう効果があるんですけども、
はい、
要するにまあこれを塗るとお部屋の中が暑くならないというね、そういう塗料なんですが、
はい、
気をつけないかんことがあって、
うん、
これを塗ればね、あの完璧かというと実はそうじゃなくって、
はい、
そもそもね、遮熱塗料の前にこの熱の吸収のお話をすると、
はい、
白色の家と黒色の家とではどちらがこの涼しいですかってこう同じね、例えば外気が38度のこう灼熱の夏日ありますよね、うん、で白色の家の中が涼しいか黒色の家の中が涼しいかって言ったら当然白の方が涼しいっていうのが分かりますよね、
うん、
車でも黒色のボディの方が暑くなりますよね、チンチンに、
はい、
ね、白い車の中に真夏のお昼に乗り込むのと黒い車の中に、ね、夏のお昼間に乗るのとどっちが暑いかったら黒のが暑いじゃないですか、
うん、
家も同じで塗ってある塗料が白色の家とから黒色の家とでは熱のこう室内の暑さが全く変わってくるわけですよ、
はい
はい、で大事になってくるのがここで遮熱塗料なんですが、
うん、
遮熱塗料っていうのは確かにあの赤外線、ね、あの太陽光を跳ね返すんですけども、はい、100% 跳ね返せるかって言ったらそうではないんです。
ん、
うん、あのね、例えばあのこう夏の日差しをねこう 100% 跳ね返せるっていう塗料ではないんですね。
はい、
必ず跳ね返せない部分が出てくるわけです。それはあの白色の家で 20%、 黒い家で 60% は跳ね返すことができずに吸収されてしまうって言われてるんです。これは、はい、ということは、
はい、
ね、あの遮熱塗料を塗れば、うん、あの完璧かって言ったら実はそうじゃないってことがこれで分かるわけですよね。
はい、
うん、
これじゃあもう最初からけあのちょ糸料を作る段階で研究されてそれがもう分かってるってことなんですか。
うん、まあ、あの公表はされてないですけども、実際はそういうことなんですよね。ですからあの家をね、あの家の中のエアコン代を節約しようだとかそうした場合っていうのは白色の家の方が本当はいいわけですよね。
はい
はい、黒の家の方が熱は溜まりやすいです。で遮熱塗料も、白い家で、20% は跳ね返されずに蓄積されてしまう。黒い家だと 60% の熱が家の中にこうあの溜まってしまう、跳ね返すことができないということなんです。こういうことなんですよね。
川口さん、
はいはい、
白が 20% でしょ、うん、で黒が 60%、はい、なかなかでも街を歩いてて白黒ってはっきりした家ってないじゃないですか、
うんうん、
そうするとまあこの白と黒のバランスぐらいで 30% の家もあれば 40% の家もある。
そう思ってください。
でも屋根って黒多くないですか。
黒多いですよね、
うん、
はい、でもう一個は、うん、もう一つ大事なことは紫外、ね、赤外線あの太陽光の熱を跳ね返すということは、
はい、
冬場はどうでしょうか。冬場って家の中って暖かくしたいですよね、
うん、
で冬のありがたい太陽の日差しも跳ね返しちゃうですよね。これ
あ
遮熱塗料ですから。
そっか、
そうでしょ、
うん、
夏のことばっかり考えてるんだけどみんな、うん、実は冬の暖かいありがたい太陽の光さえも跳ね返しちゃう。ということは冬は寒いですわね、
うん、あれ待ってくださいよ、
うん、
分からなくなってきちゃった。断熱とは意味が違うってことですね。だから
断熱と遮熱っていうのは全く意味が違うんですよね
ってことですね。
そうなんです。
断熱は魔法瓶みたいに熱を保つことができるもので、
うん、
遮熱は熱を入れないもの。
あのね、うん、夏断熱というのは熱を貯めることができないんです。断熱はね、
うん、
遮熱っていうのは跳ね返すってこと。ただ全てが跳ね返せれませんよっていうことなんです、
うん、
断熱というのは熱を蓄えることが熱を貯めておくことができないので、
はい、
例えば100度のお湯の中に指を入れたら火傷しますわね、
うん、
そうですよね、
はい、
なぜかというと水というのは熱を伝える力、熱を貯める力を持ってるから、
うん、
でも100度のサウナの中に体裸で入ったって火傷はしませんわね、
はい、
同じ100度なのになんでサウナの中に入っても火傷しないのに100度のお湯の中に手を入れたら火傷するのか。水というのは熱を伝える力を持ってるわけですよ、
はい、
でも空気っていうのは熱を伝える力を持ってないんですよね、
はい、
少ないわけですよね、うん、だから100度のサウナの中に入っても人間が火傷しないというのはそういうことなんです。熱を伝える、体に伝える力がないんですよね、
うん、
水は熱を体に、人間の体に伝える力を持ってるから火傷してしまうんです。断熱塗料というのは熱を溜め込むことができないので、
はい、
昼間、真夏の昼間に暑くなってもね屋根が、
うん、
この夏の昼間に暑くなったこの暑さをずっと保つことができないんです、うん、夕方になったらスーッと熱がもう引いてっちゃうんです、
はい、
うん、冬もそうですよね。冷たい外気を溜めとくことができないから、
うん、うん
うん、日差しが出てくれば寒さはヒューッとどっか、冷えたのはどっか行っちゃうわけですよね、
うん、
だから断熱塗料と遮熱塗料の違いというのはそこなんです。遮熱は夏の日差しは ある程度は跳ね返してくれますけど、跳ね返せん部分がこう家の中へ入ってきちゃう、
はい、
冬は、ありがたい太陽の日差しまで跳ね返してしまう。
でも冬のこと考えたら夏暑いし、夏の涼しさ求めたら冬寒いし。
そうですね。ということは断熱塗料の方がいいじゃないかってことにみんな言うわけですよね。こう結論としてはそこになるわけ
ですよね。そうですよね。今そうなりました。
そうでしょ、
うん、
で断熱塗料っていうのは冬も寒さを遮ってくれる、夏の暑さも遮ってくれる。
でそっちの方が全然いいじゃ
ない。全然いいんですよ。その通りなんです。じゃあ断熱塗料っていうのがどんだけあるかというとあんまりなくって、うん、この間ここへ来たガイナさんね、
はいはい、
あれは完全なる断熱塗料ですから、あれを塗るといいですよっていう、こうそういうことなんです。
まあ、だってパッと聞いただけじゃよくわからないし、いいと思っちゃいますよね。遮熱って聞くと ね、 そうですよね。
だから遮熱塗料も夏場はね、あの暑さを跳ね返す力は持ってるんですよ。ちゃんと持ってるんです、うん、持ってるんですけど、あの 100% 全部跳ね返せるかって言ったらそうではないということね。さっきも言ったみたいに白色 の、 あの家でも 20% の熱は家の中へこう弾き返せずにこう入ってきちゃう、
うん、
黒色の家だと 60% は入ってきちゃう。
だって 60% って結構なんですよね。
そういうそういうことなんですよ。だから朝からずーっと日が当たってたらね、もう夕方になったらもうマックスですよね。家の中のチンチンですよね。ほいでそのほてりっていうのは取れないですから、夜になっても暑いっていうのはそこなんですよね。
2階が暑いの、
そういうことなんですよ。その通りなんです。2階が暑い、
2階が暑いの。
そうだから田野さん、一番いいのは屋根を白くする、白い断熱塗料で塗ると一番いいですわね。
でもなんか街を見てても白い屋根の家ってなかなかないですよね。
僕はね、ごめんなさい、見たことないです。
そうですよね。
そうそうなんだよね。
そういう理由があるのに、どうしてみんなダークな色にするんですかね。
そうだよね、やっぱりこう、そうなんですよね。白い家なんてないですもんね。どうこう見たってね、瓦が白なんてのは。
いやでもだって理論で言ったら、屋根白、壁白が
一番いいんです。ホワイトハウスが一番いいんですよね。
そうですよね。いや進めましょうよ。
なかなかね、落ち着かんって言ってさ、ね、お風呂入っとってもこう、ね、壁も屋根も、ね、お風呂のタイルもバスタブも真っ白だとゆっくりできんでしょう。こう使っとってもなんか落ち着かんなと思うでしょう。
まあでもほら、住んじゃえば中は違う色にして外見だけ白だったら住んでる人わかんないですもんね。
そうですね。
ね、あでも、うん、そうなんだ。やっぱりかっこよさとか、それだけで建物の色を選ぶのはちょっとあれですね。
そうだよね。そういうことです。
ちょっとびっくりです。
そうでしょ、
うん、
これね、もう追求していくとキリがないんだけど、うん、でも真実はやっぱり真実で伝えないといけないから、僕らはこのお客さんに聞かれれば必ずお答えするんですけども、あの遮熱塗料を塗ったからといってじゃあ涼しくなるかっていうと、あの 100% ではないですよっていうこと。あとも昔もねお話ししたと思うんだけど、
はい、
外壁に遮熱塗料を塗ってもあまり効果がないって言うんですよね。僕はこれはお客さん全部言ってるね、僕は、
はい、
で外壁に遮熱塗料を塗っても効果ない理由っていうのは、うん、お部屋の中の熱というのは 71% の熱が窓ガラスから入ってくるんですよっていうことをここで昔勉強したと思うのね。
はい、しました。
したでしょ、
うん、
あれをね、みんなね、塗装屋さんでね、売っとる塗装屋さんが知らないんだよね、これ実は。でお客さんにやっぱりこう調子のいいこと言っちゃうもんだから、夏になっても全然こう涼しくないよって、こういう問題が起きるわけですよね。
せっかく高いお金を出して塗り替えをしたのに。
そうだから、さっき言ったみたいに屋根を塗る家はね、屋根を塗装できる家っていうのはこれは効果があるんですよね、
はい、
さっき言ったみたいに跳ね返す力は持ってるわけですから、
うん、
でも屋根は塗装をしない、例えば陶器の日本瓦で外壁だけがね塗り替える場合は、外壁だけ遮熱塗料を塗っても僕は効果がないということを言うわけです。
は
い、ただし熱を跳ね返すもんだから、外壁の壁自体が熱を持たないので、壁がの痛みは確かに遅らすことはできるんですよね、これは。でも人間が住んどる中の人がこう体感できるかっていうと、そうではないですよっていうことなんです。
断熱塗料の場合はその外は暑くなっちゃうってことなんですか。
外は暑くなる、
外の壁とかは暑くなっちゃう。
うん、ならないならない。
断熱もならない。
断熱もならない。
やっぱりじゃあ断熱の方がやっぱりいいじゃない。
断熱の方がいいんですよね。だから前も言ったけど、お部屋の中を断熱塗料を塗るとエアコンをちょっとかけただけでものすごく涼しくなる。要するに逃げていかないんでしょうね、やっぱりこう、エアコンから出てきた冷たい風が 逃げずにずっと部屋の中に留まってくれるから、今までねこう部屋を冷やすのに15分かかってたやつが5分で涼しくなっちゃったとか、こういうのは実際にある話ですよね。
壁の中に断熱材が入ってるけど、その断熱材のプラスアルファでもう一個断熱ができるわけですから、
うん、そういうことなんですよ。で、中の壁の中に入っている断熱材っていうのは、はい、蓄熱をするんですね。熱をこう放射しないから、うん、温まったらずっとその熱が逃げていかないのよ。
壁ね触ると熱いですもんだって、
うん
うん、
そうだから、ね、一回中に熱を入れちゃうとずっとそれが保温の役割をしてずっと熱いんですよね。
でもじゃあこれですね、断熱の塗料を塗って、うんうん、窓ガラスをロイガラスなんかにしちゃったらもう完璧ですね。
完璧ですよね、本当に完璧ですよね。窓ガラスにこうねなんかフィルムを貼ったりとかさ、なんかねこう観光して、で断熱塗料なんか塗ったらもう最高ですよね。本当にここで、なんちゅうのかね、エコっていうのが本当の意味でエコになるんじゃないかな。
じゃあそこまで知ってないと、でも全然ちょっと遮熱でいいものだとね思ってしまいますけど、ちゃんと追求して、うん、なぜこれを塗ってこういう効果が出るのかってことまで理解しないと、なかなかここまでは
そうだね
分からないですよね。
そう思います、はい、
あちょっと遮熱と断熱、
そう
今日はこの差をね
、
はい、覚えることができました。
はい、
はい、ありがとうございます。ではちょっとここで一曲お送りしたいと思うんですが、川口さん曲紹介をお願いします。
これワンパターンでいいんでしょうか、
うん、
大丈夫ですか。
この曲いい歌だから聴きましょう。
いい、ね、はい、闘魂の歌。
乱れる世の黎明の時、母なる大地動かなん、力入れていただきを目指す、登りゆけ我らとコンペンターズ、あとコンペンターズ。
大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら 革靴塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する革靴塗装、無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は革靴塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁・屋根塗装・雨漏り・防水の無料診断・無料相談・無料見積もりはフリーダイヤル 0120-989-270、 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
断熱材についていろいろとお伺いしましたけれども、断熱してくれるってことは他の塗料よりも分厚くなっちゃうんですか？
うん、そうですね、うん、まあ、塗料の厚みですから、はい、厚くなるって言っても知れてるんですけども、うん、いやちょっとね少し熱くなりますね。
まあ、でもその見た目でゴテゴテしてるなっていう感じじゃないですね。全然全然
そんなそんな、やっぱりね所詮塗料の厚みなんで、もう何ミクロンとかね、うん、
あ、なるほど、
うん、そういうことなんでね、はい。
で色はどうなんですか？
色はね、まあことガイナという断熱塗料に限っては、はい、真っ黒だとかね、あの辺の黒い色はないです。一番濃くてもね、灰色、グレー、
うん、
自衛隊の船だとか見ると、海上自衛隊の船見るとグレーの、
はいはいはい、
あれぐらいが一番濃い色だと思ってください。
あ、
まあ、要はそれ以上濃くしちゃうと断熱の効果がなくなっちゃうので、意味がないということで、こうメーカーさんが作らなかったんでしょうね、これね。
まあ、だから色がいろいろあるからってそれがいいわけじゃないんだよと、機能を求めると、
うんうん、
その色がいいんだよってことですね。
そう、断熱塗料の白なんか塗っちゃった時にはもう最高でしょうね、うん、やっぱりね。
なんか全部白にしたい
本当ですよ ね、
ね、うん、だ家の中にも外にも塗ることができるということなんですね。
そうなんです、うん、家の中にも外にも塗れますよね。ガイナに限ってはこの家の中に塗る人もたくさんおいでになりますので、
なんかほら環境じゃないけど、うん、F なんちゃらとかあるじゃないですか、うん、縦具とかって、ね、そういうの問題ないですか？
全部クリアしてますね。
へ、
はい、でも家の中塗ると、例えばこうタバコの匂いが消えたとかね、
うん
うん、あとエアコンの効きがものすごく良くなったとか、いろんなことが、あと今までうるさかったこう遮音っていうかね、うん、防音っていうその音を遮る力もガイナっていうのは持ってるんです。だからね結構いいことだらけなんですよね。
今って普通のお家でクロス貼ってありますよね。
はい、貼ります。
クロスを剥がして、
うん、いやいや、そのクロスの上に塗るんです。
え、
クロスの上に塗れるんですよね、今ガイナっていうのは。
へ、
うん、
これはじゃあちょっと悩んでらっしゃる、暑さで悩んでる、それからもう音や匂いもいろいろ悩みがある方はそういったものも検討いただくといいですね。
ものすごいいいと思いますよ。
へえ、はい、クロス剥がさなくてもいいんですね。
そうなんです。
クロスのなんかこう模様みたいなのは浮かび上がってこないんですか？
浮かび上がってこないですね。うん、大丈夫ですね。あとはもうこう中がね、こう例えばこう土壁みたいな家もあるじゃないですか、うんうんうん、昔のね、
うん、
和室なんかはああいう上にも塗れますし、
え、
うん、塗れるんです、塗れるんです。だからすごくいい塗料なんですよね、あのガイナっていうのは。
へえ、場所じゃ本当に選ばないんですね。
そうなんですね。ただね、塗るのに技術がいるのと、うん、塗料が高いので、あんまりこうおすすめするペンキ屋さんがいないだけで塗料の性能としてはね非常にいいんです。ただ塗りにくいし難しいもんですから、
はい、
ヘタッピが乗ると大変なことになっちゃいますので。
でもよく厳選して、
厳選してね、こう定型施工店ってあるんですね、
はい、
ガイナ定型施工店、そういうとこを頼むとね、うん、間違いないと思います。
なるほど。いや、うちも本当もうね、苔が生えるほど塗り替え時期なので真剣に悩みたいと思いますが
真剣に悩んでくださいよ、
ね、でもそうやって悩んでらっしゃる方、勉強する機会も今度あるんですよね、
う
ん、
そうなんです、
はい、
ね、今回ちょっと会場が違うくって、
はい、
今まではほら高性能リブラでやってたでしょ、
はいはいはい、
で今回はね、明日今度の日曜日9月の11日、
うん、
赤嶺ホール、岡崎市の赤嶺ホールね、
はい、
国道1号線沿いにあるのかな、ね、
はい、
あれはね、赤嶺ホールで、午前10時から、勉強会、やりますので、 あのセミナーですよね、塗装の勉強するためのセミナーね、
はい、
これやるのでここへ来ていただくとめちゃくちゃ勉強になります。
これこの間川口さんと新聞にすごい大きく掲載されてるの見ました。
あ、それそれそれそれ、中日新聞 ね、
そう、広告っていう感じじゃなくて記事になってましたよね、
う
ん、
そうそう、あれあれあれはね、我々の組織4社でね、はい、合同でいろんな会場でやりましょうということで、
うん、
きちっと一級塗装技能士を持ったね、きちっとした資格を持った会社だけが集まって、
はい、
この愛知県の皆さんにちゃんとした知識を勉強してもらいましょうということで、まあ、要するに悪質な業者を、ね、排除しましょうということなんですよね。
あ、
うん、そうだからちゃんと騙されないように勉強してねっていうことなんで、来てもらえるとねめちゃくちゃ勉強になりますよ。
ぜひちょっとこういうところにね足を運んでいただいて、そうするとさっきのその機能性塗料のお話もいろいろ聞けるってことですよね。
その通りです。ね、会場にスタッフがいますので、
はい、
もちろん僕も言ってますから、うん、川口さんラジオ聞いたよって、これどうなのどうなのって言うと、ちょっとねこのラジオでは喋れんような裏話もねこっそり教えてあげます
そっちがね結構身のある話が多かったりすることもねあれも言えないですもんね、
言えないことがたくさんあるんだよね、
はい、や
っ
ぱり
でもねそれもねこういうね電波を通さずに僕のね口からきちっとお話しますのでね、うん、いろんな裏話聞きたい人はね今度の11日赤嶺ホールにね私を訪ねてね来てくださいね、いっぱい教えてあげますよ。
もうね、でもそうすると多分塗装選びっていうか種類選びもちょっと楽になりますね。いろんな話を聞くと。
そうそうそう。うん、絶対ね、来るべきです。勉強するべきですよ。これでもう塗装シーズンが始まりましたでしょ。9月入りましたので、うん、今から年末まではね、こう怒涛のラッシュが。怒涛のラッシュが今ねもう来ますからね、もううちも今もう1ヶ月以上向こう待ってもらってますから。どんどん今からね年末まではこうピークになりますので、
じゃあ、 そんな赤口さんさらに怒涛に追い立てるためにもぜひ皆さんの勉強していただいてご注文を、
そうですね、
はい、いただきたいと思います、うん、はい、さてお送りしてまいりました行列のできるマイホーム塗り替え相談室、まあね、塗装シーズンということですけど、はい、台風シーズンでもありますので、
いや明日もまた一日雨ですね、これ天気予報見ると弱ったもんです。
止まっちゃうってことですね、
作業がね、止まっちゃう、
風も吹いたり足場とかもありますから心配ですよね。
そうですね、本当に
そういう意味でもやっぱりだから信頼できる業者の方に足場を組んでいただいて信頼できる方に塗っていただかないとこっちも心配ですよね。
もちろんです、もう当然ですね、これはね、うん、もう台風どうのこうのじゃなくて塗装するならもうね必ずこれは当たり前のことですね。
そういうためにもぜひ皆さん9月11日日曜日赤嶺ホールで、市役所の並びですよね、
市役所の並びかな、ごめんなさい、
そう消防署があって、
あ、そうそうそう、
はい、赤嶺ホールで開催されます、はい、午前10時からです。当日行っても大丈夫、
ね、もちろんですよ、大丈夫です、
はい、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。9月11日日曜日赤嶺ホールで、勉強会が午前10時から開催されますということでお送りしてまいりました行列のできるマイホーム塗り替え相談室、そろそろお別れのお時間です。お話はリフォームアドバイザー川口塗装代表取締役の川口智弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りしました。